山崎さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私マスクしたままいいですか？このままで。
ええ、マスクした、私もマスクしたまます
いません、ありがとうございます、はい、あ、こうやってちょっとメモしてきてみたんですけれど、うんうん、いいですか？
ええ、ご主人とかね、はい、お子さんとか、うん、いろいろメモしてくれましたね。ありがとうございます。
これでいいんですかね。こう何をどう伝えればいいのかよくわからなくなってしまって、う
ん、いいんですよ。気になることを箇条書きに書いてきてくれればそれで、知りたいなっていうのは、
はい、
具体的なことではないんですよね。何畳の部屋、何室、子供は何畳の部屋が欲しいとかね、
はい、
リビングはこういう大きさでとかっていうことじゃなくて、
はい、
日常の生活を、どんな生活を送っているかっていうことがまず一つと、
うん、
まあ、みのりさん家族がね、
はい、
であとやっぱり今の暮らしの中で困っていること、はい、そういうことを聞かせてもらえ、
はい、
だったらこういう住まい方どうだろう、こういうプランどうだろうっていうことで提案していきたいって思ってるので、うん、
はい、
何でも困ったこととかを箇条書きにしてくれれば、そこから私が拾い出してプラン作っていこうかなって思うので。
皆さんどうしてらっしゃるのかなと思って、
うん、
今箇条書きしてみたんですけれど、本当にあまりに漠然としていて、これで本当に言いたいことが伝わるのかしらって心配になったんですよ、
うん、家作りを経験したことがある方ってのはやっぱ非常に少ないと思うんですよね、
はい、
ご両親の家に住んでいた方もいらっしゃるし、当然アパートに今暮らしている方もいらっしゃる。まあ実家には住んでたけど、やっぱそれは子どもの時代であって、うん、で自分が結婚をして家族を持って生活するのは新しく建てる家は初めてっていう方も多いと思うんですよね、
はい、
ですから本当に分かんないこと多いと思うんですよ。今みのりさんがこうやって書いてくれた中に、
はい、
2世帯住宅と、まあ、単世帯の、まあ、どうやって暮らしていくのがいいのかなって書いてくれましたよね。
義理の両親が、
うん、
まあ、将来的に同居は一応考えてはいるらしくって、
うん、
そんな話にもなったんですね、
はい、で2世帯住宅のイメージってどういうのをイメージされます？
1階に両親、
うんうん、
2階が私たち。
あ、ね、ありがちなんかありそうですよね、そういうの、
はい、
あと多いのは玄関は2つ欲しい、 あとはキッチンも2つ欲しいってやっぱ思いますか、
はい、そうですね、まあ、あの任せるよとはあの、うん、母は言ってくれてるんですけれど、
そうですよね、
でもやっぱり自分の城はうちの母も持ちたいんじゃないかなと
でね、やっぱ二世帯住宅ってこれ正解は当然ないですし、
はい、
その家族その家族であった二世帯っていうことになると思うんですよね、
はい、
実はタイムリーなんですけど、今月号のココラボ通信が
二
世帯住宅の特集、
はいはい、
で、もうこれはね初めから同居を前提に家作りをしているので、
はい、
とても参考になると思うんですけどね。先ほど1階が親世帯で、2階が子世帯でってこれ皆さん思うと思うんですよ、
はい、
ね、でもちょっと待ってねって、1階って2階の音がすごく響きやすいですよね。でこれね木造住宅の場合この音をねピタッと止めるっていうのはねなかなか難しいんですよ。で、あの家づくりの打ち合わせをしていくと、やっぱあの、はい、みんなでこう話をしていくとね、みんな遠慮してしまうところもあって、例えば親の話だと孫のね声が聞こえたり足音が聞こえたりなんていうのは全然気にならないから大丈夫大丈夫なんていうふうに言う方もいらっしゃるんですよ。
うちもそう言ってました。どうせ耳が遠くなってくるから大丈夫だよ、う
ん、でって思うんですけど、
はい、
それをね鵜呑みにして設計者作ってしまうとね大変なことになってしまうんですよ。っていうのはね音だけではなくて暮らす時間帯がどんどん親とは変わっていくんですよね。親はだんだんと早い時間に寝てで朝早く起きたりになってきますけど、今度子供もしくは孫はどんどんどんどん成長していくとどんどんどんどん活発になって夜中まで起きていてね、勉強したりちょっと何かやっていたりとかっていうこともあると、ちょっとしたことも音は伝わってしまうんで、
そうか、
そういうようなシチュエーションも考えると、
はい、
木造住宅で両親の上に子供部屋があるなんていうプランはねちょっとないなと思ってしまいますね。
そうなんですね、
そうなんですよ。ですからやっぱりね音のことは少し考えていかなくちゃいけない大事なことだなって思うんですよ。なので、まあ、ちょっともし敷地にゆとりがあるならば、
はい、
1階にそれなりにこう並列横並びで作って、でもやっぱり若世帯は子供もいるので若世帯の方の上に子供部屋を設けるとかね、はい、なるべくご両親の方にはこうそういう影響が少ないようなプランを立てていけるのがいいなって思いますね。
実は前に物置に使っていた、うん、今もうあの洗濯物を干す場所になってしまっているちょっとしたスペースがありまして、
うん、
そこのところを隠居所にしようかなんて話も
実は離れですね、
はい、そんな話も昔あったようなんですけれど、
ちょっと離れれば今の音の問題はだいぶ解決しますしね、
はい、
でもやっぱり一緒だからいい、例えばご飯を作ったりとかね、
はい、
そういったのもやっぱり一緒だからいいっていうのもあるのでね、
はい、
よくよく話をしていかないと難しいんじゃないかなって思うんですよね。でね、あとご主人の親と同居するのか、
はい、
奥さんの方のご両親と同居するのかでまた違うんですよね。
あ、そうなんですね。うちの場合には夫の方の両親、結構母とも仲がいいので、
はい、あ、はい
はい、
そうですね、そういう方もいらっしゃいますし、奥様方のご両親と同居するっていう方も結構多いんですよ。そうすると母親と娘ですから、
え
やっぱここら辺はキッチンとかは、はい、まあ、もう一緒に仲良くこう作るっていうのもあって、割とそちらの方を選択する方多いですよね。
なるほど、
うん、
ちょっと思ってるのが、
はい、
今離れて暮らしてるからこんだけ仲がいいのかなっていうのも、
は
い、
ありますよ。それも
ちょっとありますよね
スープの冷めない距離なんてこう言いますけど、
はい、
適当なやっぱり距離がね上手に過ごす一つのポイントになったりしますよね
一緒に暮らすようになってもっと遠慮がなくなってくると、うん、お互いに言いたいことが出てくるかもしれないですし。
そうですね、二世帯住宅っていうのは、
はい、
各家族の一つの家族ではなくて二つの家族なので、はい、最低のルールがありますよね。だから話し合ってもなかなか難しいんですけども、
はい、
ここら辺を上手に感じながら中間地帯を作ってみるとかね、なんかそういうこと大事だなってちょっと思います。
ということで山崎さんとしては、うん、今私が考えているような二世帯住宅はおすすめじゃない
って、うんうん、そう、いきなりね二世帯住宅1階がご両親で2階がっていうのは今はちょっとおすすめではないですね。初めからもうそう住んでいると一軒の中にもう暮らしている方であればね、もう少し見えてくるような気がしますけど、
はい、
離れて暮らしている方がこう一緒に住むにはちょっと接近しすぎかなっていう、気もしますね。